全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌11番。新しい聖日を与えてくださいまして、私どもに聖日の礼拝を求めたまいますことをありがたく存じます。あなたに作られながらあなたに背き、あなたのものとしてふさわしいものを選び取ってこなかったものをもあなたのものとし、この礼拝を求めたまえますことを誠にもったいなく存じます。あなたの恵みは私どもにかくも大きく望んでおりますことを私ども深く考えることをしないで、ただ目先の利益のみによってあなたの恵みを判断しようとする愚かなものでございます。 日々の生活の豊かさや、自分の仕事の出来不出来や、あるいは人との関係や、そういうことによってあなたの恵みを判断しようとし、主イエスキリストにおいてあなたがお与えになりました比べることのできない大きな恵みを知ることをしない愚かなものでございます。また誠実ごとにあなたによって求められますことの尊さを知らない誠に哀れなものでございます。そのようなものがあなたの御名を称えるということは到底できることでなく、私のようなものが御栄えのために生きることはあなたのお許しがなければできることではございません。それなのにもかかわらず、我々はこのことを追うのに重い義務であるかのように思い、誠実において与えられております恵みをないがしろにしておりますことを申し訳なく存じます。あなたが私どもをお作りになりましたのはあなたご自身のためであり、そしてあなたのために生きることによって私どもが誠に生きうることを深く思わせてくださいますよう願います。そのゆえに聖日ごとの礼拝は私どもにとりましては命であり、私どもの誠の力となりますことを信じさせてくださいますよう願います。願わくはそのような礼拝に私どもを招きたもうあなたの恵みを重ねて深く知り、私どもの生活が自分中心に考えるのではなく、あなたを中心として考えるようになってまいることができますよう導きたまえ、新しい一周の旅路はこの誠実をはじめとする一周であり、まことにそれにふさわしくあなたのご栄光を表すために生きるものとなることができますよう助けたまえ。願わくはあなたをあがめまつるとともに、人に仕え人を愛し、与えられました技を熱心に励んでいくことができますよう導きたまえ。そしてどうぞ御国に至る道をまっしぐらに馳せゆくことができますよう導きたまえ。私どものうちにはいろいろな困難を負っておりますものもあります。しかしもしその中に信仰の困難を覚えておりますものがありますならば、どうかその愛する者を励まし、誠に信仰によって生きる生活の尊さを思わせたまえ。また誠実の礼拝を怠る者がありますならば、これを励ましてその尊さを思わせ、そのために熱心に励むことができますよう導きたまえ。体調を崩したり試練を負う愛する一人びてりを顧み、祝福をお与えくださいますよう願います。私どものこの礼拝がそのような意味において、まことにあなたに喜ばれるものとなるために御霊の導きを願います。ここに願わくは誤りなく福音が語られ、その福音によってすべてのものが恵みを受けることができますよう助けたまえ。 世界で起こっている暴虐に苦しむ人々を覚え、私どもも祈るものとなさしめたまえ。あなたのご支配をまことに信じて、祈り続けるものとなさせたまえ。なお、疫病のために苦しむ人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうぞ、あなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週、西東京教区の覚える、ひばりが丘教会の上に、御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを、主イエスキリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、イザヤ書第12章、1節から6節。1079ページ。イザヤ書第12章1節から6節。その日にはあなたは言うであろう。主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒りを燃やされたが、その怒りを翻し、私を慰められたからです。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。その日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ。諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ。叫び声を上げ、喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたたちのただ中にいます大いなる方。新約聖書、コリントの信徒への手紙1、第1章、18節から、予定よりも少し短く25節まで。コリントの信徒への手紙1、第1章18節から。十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。 すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召された者には、神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。2021年度最後の青年伝道礼拝を迎えました。本日のキーワードは、今読みましたコリント書の最後の方にある力と知恵であります。私たちは人として、いわば立派な大人になるように、知恵と力を身につけるように育てられてきています。よく言えば、そう教育されてきています。新しい知識、新しい経験、つまり例えば、新しい人との出会いや、その人たちとの交わり、学校で言ったら部活やクラスの活動もそうです。大学や社会人でもそうです。そういう新しい知識や新しい経験によって、より多くの豊かな知識を身につけ、その知識を働かせて、この世でより快適に生きていけるように、力をつけていけるように、訓練されるのです。より快適にと言いました。幸せにとは言っていません。よりいい生活ができるように、より豊かな生活ができるように、そこには常に厳しい競争があります。他人との比較がいつもついて回ります。それを全部悪いことだと言って頭から否定するつもりは毛頭ありません。それが現実です。そんな中、努力と忍耐が求められます。私は子供の頃、通知表に集中力がないって書かれて、散々親からも先生からも言われました。要するに長続きがしないってことですね。忍耐力がない、根気強く続けるということも大事だ。もう小さい頃からそれを刷り込まれてきました。努力しないとできません。でもそれができないと、世の中では負け組というレッテルが貼られてしまう。勝ち組になったとしても、負け組になったとしても、あるいはその中間で、そこそこにやっていたとしても、いずれにしても、いつの間にか本来尊いものであるはずの、向上心とか成熟を目指すというところからはずれていく。なぜならば、どんなに頑張ったって、何のために、どこに向かっていくのかということが示されないからであります。山形の山奥にありますキリスト教独立学園という小さな学校の創立者、鈴木助義は、生徒たちに耳にタコができるほど繰り返しこう言いました。学問とは真理の探求である。 学問とは真理の探求である。学問などという古めかしい言い方は今の青年の皆さんにはかえって斬新かもしれませんが、大切な言葉だと思います。仮にエリート教育を受けようとも、あるいはその正反対に誠に不遇な境遇でろくな教育を受けられなかったとしても、そしてやはりその中間で特別な問題もなく、かといってエリートコースに乗るでもなく、困難な境遇に置かれるでもなく、いわば平凡に過ごしているものであったとしても、何とかしてこの世を生きていくためにそれなりに知恵と力とを必死に追い求めていく。しかしその努力の目的が見えていないならば、いつか虚しさの落とし穴に陥ります。いや、その前に何度か挫折を味わうでありましょう。そういう挫折や虚しさを通して、何のための知恵、若い方々には勉強や努力でありましょう、何のための知恵なのかの答えをどこに求めていったらよいのか、その導きを十字架に向かって得ることができたならば、誠に幸いだと思います。一人一人不思議な導きがあって教会にまで来ることになり、聖書の御言葉を一緒に聞いて礼拝を共に守ることになっていると思いますが、これはどこかの趣味のサークルに入るのとはわけが違う。ましてお手軽な生きるノウハウを手に入れようとするコンビニ感覚でいたなら、それも大外れであります。今日はあえて難しい言葉を用いて言います。主イエスとの出会いをいただき、救いをいただくことはパラダイムシフトと言われることになる。どこかで聞いたことがないでしょうか。パラダイムシフト。パラダイムとは、最も基本的なものの考え方の枠組みであります。ものの見方の基本であります。それがシフトしてしまう、変わってしまう、大転換してしまう。一番象徴的な出来事は、天動説が地動説に変わってしまうという出来事でありました。そもそもは、コペルニクスという人が唱え出したのが始まりだと言われていますが、有名なのはあのガリレオ・ガリレイが、それを受け継ぎ、天体望遠鏡、大きな望遠鏡を使い始めて、アカデミックに、学問的に、地動説を唱え、結果、時の教会から異端裁判にかけられました。その時に、それでも地球は回ると言ったと伝説的に伝えられています。まあ、この辺はいくつかの説があり、ネット上にいろんな記事があって面白いので興味があれば後で見てください。古代から聖書に基づいて太陽が動く、天体、月や星が動いていく、そういう世界のはず、つまり自分たちの地面は動かないはずだった。ところが実は 自分たちの立っているこの大地こそが動いている。これはやがてニュートンに引き継がれ、アインシュタインにまで、ある意味では引き継がれていくことになるわけです。この世界というものの考え方が根底からひっくり返ることを、かの有名な哲学者カントは純粋理性批判というとても難しい著書の中で、認識論をめぐる大転換をコペルニクス的展開と表現いたしました。純粋理性批判を全部読んでなくても、このコペルニクス的展開という言葉を知ってて使うことはきっとあるでありましょう。略してコペテンなどと言ったりいたしました。もうちょっと古いですが、シュースに出会って信仰をいただいて生きるということは、それまでの生き方の軌道修正というレベルとは次元が違うのだということであります。天地がひっくり返るほどの価値観、世界観、人間観の大転換がこのシュースとの出会いによって、十字架の救いによって起こるのだということであります。コリント教会の人たちは、一度その十字架の救いをいただきながら、なんと今や分派争いを起こし、教会は空中分解しそうになっている。コリント教会の初代牧師はこの手紙を書き送っている使徒パウロです。この手紙を受け取っている人たちの多くは、このパウロから直々にキリストの福音を聞いているはずです。十字架とは一体何なのか、主への復活が一体どういうことなのかをきちんと聞いているはずです。そしてその言葉から、彼らは復活の主イエスに出会うこと、そこにある命ということを信ずる信仰を与えられたはずなのです。そうやってコリント教会の信徒となったはずであります。それなのに何故そんな教会分裂に至るまに至るようなことになってしまっているのか。それは十字架を過去のものとしてしまったからであります。十字架のことを知って、理解して、認識して、復活のことも、自分は分かったつもりになって、自分の考えが正しく、自分の考えイコール主イエスの考えだとしてしまう。自分をキリストにしてしまうのです。ちょっと飛ぶようですが、少し前ずっとルカ福音書を読み続けてきた中で覚えていらっしゃるでしょうか。ルカ11章24から26節に、汚れた霊が戻ってくるという不思議な例えをシュエスが教えてくださっていました。このコリント教会のありさまは、まさにその例えで警告されていた事態そのもの。人を家に例えておられるわけでありますが、ある家から汚れた霊が追い出された。それはもちろん主イエスによる救いの御業、十字架によってこの罪許されることが、悪霊が追い出されることになるわけです。そして主イエスのあの十字架で流された血潮によって、すべての罪の汚れが洗い清められていった。つまり家の部屋はきれいに掃除をされ整えられていった。そこまでは良かったが、その後がいけない。追い出された悪霊が戻ってみると、家はきれいに掃除され整えられているが、誰もいない。 誰もいない、つまり家の主人がいないということです。本当は主イエスという主人がその家にはいるはずなのにいない、空き家状態。そこで汚れた霊は他の七つの悪しき霊をみんな連れてきて住み着いてしまった。そうしたらその家は前よりもっと悪くなってしまったという。福音を聞き、主イエスの十字架の許し、復活の命によって天の御国に入れられるのだという救いを理解して信仰の道を歩んできたつもりだった。しかし、肝心要が抜け落ちていた。それは、主イエスを、あるいは主の十字架を過去のものにしてしまったということ。で、分かったつもりになり、自己絶対化に陥った。主イエスの復活を信じるということは、主が今も生きてこの自分に語りかけコミットしてくるということであります。それなのに主イエスを、その十字架を過去のものとしてしまった途端におかしなことになってしまう。つまり家の主人をきちんとお迎えしていない、生ける主イエスを自分という家のご主人様としてお迎えしていないということです。だから、汚れた悪霊は帰ってきたらいいようにそこに入り込むわけです。そしてその汚れた悪霊がもうやりたい放題やる。その人はもう自分で無自覚に気がつかないうちにどんどん傲慢になり、神の名や信仰やら教会やらそんなものをみんな持ち出してきては自分の主張を絶対化し、挙句の果てには自分をキリストと同じように同化していく過ちに陥っていってしまう。パウロは何度も言ってきたはずだ。十字架の言葉は確かに神なき世、神なき人にとっては愚かなものだ。生きていく基軸、基準が違うんです。皆さん数学を思い出してください。中学生の数学でいいですよ。X 軸と Y 軸があって、点が打たれていく。この点の位置、座標はどこですかって聞かれたときに、X は何で Y は何とかだって言ってその場所を示すでしょう。この世で私たちが生きていくときに、自分は今どこにいるのか、何のために生きているのか、ここに立っている意味は何なのかということを示す基準があるはずなんです。何を X 軸とし、何を Y 軸として生きているのか。神なき世、神なき人は、この X 軸と Y 軸は、自分にとって何が利益となるか、自分にとって何が満足できるか、サティスファクションで、もうここのところ3回連続使いますけども。この二つの軸に基づいて生きていこうとしていくわけですから。神様なんかいないわけです。そんな中で神様を軸にして生きていこうとすることは愚かとしか言いようがない。バカじゃないかと言われる。アホらしいと言われる。いくら許しだの、復活だの、愛だのと言ったって、それは綺麗事にしかない。愚かなことでしかない。しかしです。御言葉によって、不思議にも教会に、礼拝の前に導かれることによって、自分の足跡を振り返り、自分が真面目に努力してきたことも、その目的が見えていなくて、 基軸となるものが実は違っていたんだということに気がつかず、結局は自己目的になるしかなく、作り主である神様にかえって真面目だったけども背いていくことだったんだと気づかされていくのです。不真面目だったとは言いません。きっと真面目だったんです。パウロだってそうです。みんな基本的に真面目なのに、作り主である神様に背いていっていた。十字架にその神に背く罪を許す許しがあり、救いがあることを知る。それは過去の主イエスについての知識や情報として知ったのではなく、復活し今も生ける主イエスから直々に語られたことではなかったか。ただ勘違いしないでください。それは何か幻覚を見、幻聴を聞くようにして、その生ける主イエスの復活の主の言葉を聞いたり、お姿を見るようなものではもちろんありません。もっと冷めてます。理性的です。今日の聖書の御言葉では、宣教という愚かな手段によって救おうとされたのだあなた方を、といういきなり宣教などという難しい言葉が出てくるけれど、これは別な訳をすれば説教とかメッセージという言葉なんです。宣教というのは説教とかメッセージという言葉、つまり今私がしていることです。ここでこの賭けだらけの人間が、まことに不十分な言葉で、何とかして聖書の言葉を伝えようとして、聞いたことをそのままに語ろうとする、この賭けだらけの土の器を用いて、主は何をなさろうとしているかといえば、主ご自身が今も生きて、復活して今生きて、その生きている主が直接に皆さんに語りかけようとしている、聞かせようとしているということであります。人間山形が語ってるんですか、皆さんそうやって聞きますか。宣教の愚かさによってあなた方を救おうとしたんだって。今日パウロが言ってる言葉は違うはずです。ものすごく知識が豊かで頭が良くて、何でも知っていて、そして話術も、語りも上手くて、すごい説教者が来て、その説教者が講壇に立って語れば、違うんでしょうか。進学校を卒業したての若い、まだある意味では未熟としか言いようがないかもしれない、そんな若い説教者が語る説教だったら違うんでしょうか。宣教という愚かな手段によって救おうとされたんだ。説教という愚かな手段によって救おうとされたんだ。この説教において、説教者という人間を見るのではない、そうではなくて、復活の主イエスがこの土の器を用いて語ろうとしておられている、それを聞くかというのです。語り手の側はただただ恥じるしかないのです。しかし大牧者なる主は、宣教説教という愚かな賭けだらけの手段を用いてご自身を示し、語りかけようとされるという、宗教改革以来 我らプロテスタント教会は、何故に御言葉に集中し、御言葉の解き明かしとしての説教を重んじてきたのか、ひとえに、復活の主、生ける主に相まみえ、生ける主からのリアルで、まさに今の、just now、今の言葉として許しの言葉を聞こうとしてきたからに他ならない。十字架につけられたキリストを述べ伝えるという今日の御言葉を聞く鍵は、過去ではなく現在の今生ける十字架を追われた主イエスキリストを述べ伝えるということ。完全な罪の許しを成し遂げ、復活して今生けるキリストがあなたに今の許しを、いわば差しで告げてくださる、いやいや宣言してくださるのだということ。主を過去のものに断じてせず、今生ける主の御声を聞こうではないか、祈ります。主よ、あなたこそ我らを誠に生かす神の力、神の知恵、あなたが十字架の苦しみと死をもって我らに与えたもうた十字架の言葉は、我らの歩みを一歩一歩励まし、天の御国への道を進ましめくださいますことを感謝いたします。願わくは十字架の言葉もあなたの存在も過去のものとすることなく、御霊の御助けによりまして復活せられ、今生きて我らに相対して語りたもう、主を見出す目を開き、その御声を聞く耳を開きたまえ、そして生ける神の知恵、神の力であるキリストを全生活をもって明かしする歩みをなさしめたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌73番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
します。天にまします父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもって全ての罪を許し、癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌542番。いたします。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。